おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1151回をお送りします。3月7日金曜日朝の8時3分です。3月15日土曜日の、山崎貴明さん、新井さんと私でカナエ団で お送りするイベントですね。会場は満席となりました。どうもありがとうございます。いやもう本当にこのタイミングで満席は全く想像してなかったんで大変嬉しいです。渋谷会場はちょっともうこれ以上変更も増枠も難しいので、今回はこちらでも、完了とさせていただきまして、お申し込みはですね。引き続きお申し込みいただくには、あれですね、オンラインから、もしくは、動画の販売、動画、アーカイブを購入、予約購入していただくのがいいかなと、というふうに思ってます。3月16日以降の動画販売に関しましては、まだちょっと引き続き検討中といいますか、基本は避けたいというところからなので、避けたいと思っておりますので、できればですね、3月15日までに、ご購入いただくと大変助かります。はい。でですね、先日、その新井さんとの間でもお話ししたんですけれども、この精神分析の知識というものについて、あだこうだと、まあ、非専門家たちが喋ることに、まあ、山崎さんはほぼ専門家ですけどね、なんか意味があるのかということについて、ちょっと今日は、その意味の方から、迫ってみようかなと。まあ、無謀な試みなんですけどね。まあ、やるだけやってみようと思って、今日これから考えてるんですけど、例えば夫婦といったことについて、私もこれは結構ですね、いろんな、そのエッセイ漫画とかを読んだり、まあ、今、100日チャレンジでも、なんとなくそれにまつわるこれはお悩みなのかなっていうようなのを読んでみたりして、いるうちにやっぱりこれは力道精神分析からアプローチするのが一番いいだろうなと思うんですね。先日夫婦関係学ラジオというので、精力的に活動されている、まあこれはこれからちょっとビッグになっていくんじゃないかなと勝手に思っているアツさんという方がですね、まあそれね、僕が勝手に思ってるだけなんですけど、なぜそう思うかというと、彼は夫のために、いえ、男のためにあの活動されてるからなんですよ。これが今までね、非常に少なかったんですよね。どうしても夫のためとかになってくると、じゃあ家事にチャレンジしましょうとかになるんですよ。まあそういうことも全く言ってないわけじゃないんですけど、そうじゃないんですよね。夫のためにというのは。二つ大事なポイントがあるんですよね。一つは、夫が全く気づかないうちに奥さんの怒りをこう蓄積していく。これがですね、身に覚えがなさすぎて理不尽な感じしかしないんですよ。これを私はですね、やっぱり分析的に僕は考えるからね、押し付けられた抑うつ不安と僕は思ってるんですね。基本それは抑うつ不安なんですよ。妄想分裂 PS 系の不安ではない、迫害不安ではないと思うんですね。夫はもしかすると妻が怒るからとか、妻に迫害されてるって思ってるんだけど、でも夫が心配してるのは、おそらく夫婦の未来なんですね。だからこれは抑うつ不安だと私は思うんですよ。自分の不安じゃないから。自分が責められているという他責思考とはちょっと違うんで、自責が入ってる感じが非常に強くするんですよね。何か 他者のを含む世界なり関係の未来を心配しているから、まあ、強く不安に思ってる。憤ってるかもしれないけど。で、だけれども、これをどう考えても自分の身に覚えがないっていうところがあるんですよね。そういう意味で押し付けられてる感じがするんですよ。押し付けられてる分迫害的になっていくと。まあそもそもこういうふうに考えること自体が非常に分析的であって、夫婦関係学的ではないんですよね。現代的でもない。だって今のはいくつかの用語を自明のものとしちゃってますから。まず抑うつ不安って言葉は一般的じゃないね。 抑うつポジションにこれは基盤を置いていて、完全にこれは対象関係論にしか出てこない言葉ですから、まあ、最近は自我心理学の方でも出てくると思うんですけどね、アメリカの方でもね。でもいずれにしても精神分析知らない人には何のこっちゃってことになる。雨の日の心理学に出てきますけどね。で、妄想分裂ポジションというのと迫害不安でしょ。もう完全に精神分析の観点を取らないと、この発想自体が違うものになっていくんですよ。例えば夫が、なんだろうな、まあ、無神経だみたいな、そうは言わないにしても、男には見えていないこう育児の大変さがあるみたいなね、それはそうなんですよ。それはその通りなんです。ただ私はそれをなんで抑うつ不安とか迫害不安とか押し付けられた抑うつ不安とかいう言い方を、したくなってるかというところがミソなんですよね。別にこれらの用語が大好き、僕これらの用語はいいと思ってないです。迫害とか抑うつとか、ウィニコットも言ってましたけど、いい名前じゃないと思いますが、専門用語ってのは下手に動かさない方がいいと思うんですよ、僕は。簡単にどこからか出てきたようにしてしまってはいけないので、いけなくはない、いいんだけど、私はそれを避けたいという強い気持ちがあるんですよ。やっぱりですね、ナルシシズムを安易に自己愛と訳した、安易じゃないんですけど、すいません、怒られますね。自己愛と訳したり、それをあまつさえナルシストとか言ってしまうとですね、だんだん元の意味の非常に大事なポイントがごっそり抜けて、なんか雰囲気だけ伝わっちゃうようになっていく。私はそうなってしまうと、精神分析をせっかく勉強する意味がそれこそ全くなくなるんで、それは本当に単なる通俗的な何かの批判になっちゃうんですよ。それを避けたいんですよね、私としては。だから、やっぱりここの用語は、元の用語がいいとは思わなくても、あんまり動かさない方がいいと思うんですね。ですね、夫婦の問題となってくると、どうしても、でも、ご主人のこと愛していらっしゃるんでしょうとかね、あなた好きで結婚したんでしょうとか、この話になりがちなんですね。これは、個人に主体性があるということを大前提に置いているから、この発想をするのは ともかく当然として、さらにそれを他人に突きつけてもいいみたいになっちゃう。いいことになってしまう。でも私はこれは心周的だと思う。これもまた精神分析的用語なんですね。これを言われると相手にとってはトラウマをかすめることになるから、その問いは私は立てたくないわけですよ。私多分3ヶ月チャレンジで、夫婦関係のお話になった時に、なぜ結婚したのかとか、ご主人を今でも愛しているのかみたいなことは言ったことがないはずなんですよ。もう言っていたら、すいません。言った記憶はないんですよね。なぜならば、その問いは、主体が相手にあるということを、にしてるから。でも私はそれを信じてないんですよね。結婚のエッセイでもね、やっぱりこんなに夫のことが嫌いになって、ほら、何年も口も聞かないみたいなのあるじゃないですか。私一体なんで結婚したんだろうってなった時に、割としょうもない理由で結婚して、ああ、本当に私はあの頃の私ダメだみたいになるんだけど、これが私は嫌なんですよね。そんなはずはないだろうって思うんですよ。このね、真に大恋愛をしたからいい結婚生活が待っていたり、その後ダメになってしまったのは、あの時、いや、この男イケメンだからいいや、みたいな、安直だったからいけない。それはナンセンスだと思うんですよね。学校選びにしても、友達選びにしても、友達選びなんて特に、そんなに考え抜いてやるか。あるいは就職活動だって、結構安易に選ぶじゃないですか。で、失敗したり成功したりは、それはしますよね。当然。それは、調査が足りなかったから失敗したんだろうか。そこで、課長に肩触られましたみたいなことが起こることが予期できるか。事前にどんなに調べたところで予期できるだろうかと。僕は無理だ。絶対無理だと思いますね。そんなこと。後から、市長が入ってきて、知事が入ってきて、後からですよ、しかも。その時はその人が知事になるなんて絶対わからない知事が入ってきて、こんなことが起きるんです。そこになんか NHK 何とか何とかっていうのも入ってきて大変なことが起きます。わかるわけがないじゃないですか、事前に。調査をいっぱいするってことに、それほどの意味があるとは僕は全然思わないんですよ。何度もこの番組では言っていて、 彼にも大変恐縮ながら、私はやっぱり 3.11 の事件がですね、すごく僕の中では響いてるんですよ。私の仕事のパートナー、名前出しませんけど、こういう名刺は、あれほど慎重で、予防的で保険をかけて、間違いのない生き方をする人が、よりにもよってあのタイミングで私と同じ場所にいる。もうこれは予防というものに僕は何の意味もないことの重大な証明だと自分の中では決めてあるんですよ。彼ほど私は人生で慎重に生きることは決してできないが、生死を分けるタイミングでは同じ場所にいたんですよね。同じ場所にいたってことは、それだけ無謀なことはなし得るってことなんですよ。どれほど先読みをすることに神経を配っている人であっても、私のようにめちゃくちゃうかつな人間であっても、生死を分けるほど重大なタイミングで同じ場所にいるんですよ。人生そんなもんだなって私は思うようになってから、この種のことについて、つまり未来について、予見できるという考えを完全に捨てることができたんですよね。あれはいい事件でした。あ、無理なんだということがよく分かったんですよ、あの瞬間に。他の人がどう思うか分かんないけど、僕の中では、あれほど、彼ほど私は、十分な予測、十分な予防、十分な、備えができるタイプの人間ではない。全力を尽くしても彼には及ばない。でも、生死を分けるタイミングではなぜか同じ場所にいる。それは良かったのかもしれないし、生きてたんだから良かったのかもしれないですね。だから、無意識に任せとこうと思うようになったわけですね。無意識に任せるというのは、つまり私には何もわからんってことですよ。無意識ってのはそういうものなんです。潜在意識とか全意識とかとは違うんですよ。無意識は。見えない。想像もできない。無意識でも直感ではわかるとかは関係ないんですよ。無意識はわかんないから無意識。意味ないんですよ。無意識って言葉には。意識されてないんだから。意識してないものは知覚もしてない。知覚もしてなければ存在しない。存在しないものは、当てにはできないじゃないですか。だから存在しないんですよ。まあ不安には形も色も何もないっていうビヨンの言葉はもう少し踏み込んでるなって思うんだけど、まあ私は無意識というものはそういうもんだと。この世の中は意識してるものだけでできてるんですよ。私にとってはね。だから意識してないものはどうしようもない。使いようがないんだけど、ただそれを信用しておくことだけはできる。なんだかよくわかんないけど、未来は良くなるんだろう。自分の未来はね、きっと大丈夫だろう。このきっと大丈夫には何の根拠もないんですよ。根拠があるならば、それは意識されてるじゃないですか。根拠がないからこそ無意識なんですよ。で、ここまではまあ、ただそれだけのこと、未来のことは分かんない。分かる人はいるかもしんないけど、私は分かる人がいるとは信じない。信じないけど、きっと未来はなんとかなっているだろうと。根拠もなく信じておく。なぜなら、まあ、これはグッドバイブス的ですね。その方が生きてて楽だからですね。で、ここまではまあいいとして、夫婦関係に話を戻しますと、未来は予知できない以上、どんなにこの旦那が好きだろうと、大恋愛だろうと、スペックが素晴らしかろうと、資産家だろうと、誠実そうだろうと、頭が良さそうだろうと、そんなことは、幸せな結婚生活を保障する、いかなる根拠にも僕はならないと思うんですね。ということは、つまり結婚に成功も失敗もないということ、少なくとも、結婚に成功や失敗を見込もうとしても無駄だということですね。ただ、だからこそなんですけど、だからこそそこで主体性とか自己責任とか自由意志について問われると困るってことなんですよね。で、僕は問われるんですよね。この話で悩むと。なぜ結婚したのかと。これはね、あれを思い出すな。昔、私ピアノってものを習ってた時代があったんですよね。で、母が言うんですよ。お前ピアノやりたいって。って言ったじゃないか。これですよね。これ、習い事で言われたことありません？あと、ペット飼うとき言われたりしませんかね。お前が飼いたいと言ったんだろう。世話しろってことですよね。自己責任だってやつですよね。だけど、世話そんなに大変だとは知らなかったんですよ。子供だからね。ピアノも、まさかこんなめんどくさいものだとは知ってたら絶対習わなかったわけですよ。やりたいと言ったんだから最後までやり、最後っていつだよって話なんですよ。まあ私はやめましたけどね。無理やりでも。水泳だろうとピアノだろうと何だろうと同じですよね。そんなんやってられるかっていう話なんですよ。もっと楽しくやれるんなら話別ですけどね。これはですね、事前に事後に何が起きるかを 予期しなければ自己責任は取れないってんだったら誰にも取れないって私は思うんですよ。まして夫婦は関係だから、そういうふうに切り、なんていうのかな、割り切れるわけがないと思うんですよ。成功するであろう結婚の戦略とかに僕は意味があるとは全く信じないんですね。だからといってまだ愛しているんならば、これから関係を修復するために努力しましょう。それは確かに最もなんだけど、その努力ができないっていうところが、まあ私の考えね、その努力ができなくなる日がやってくると僕は思ってるんですね。問題なのは、好きだからその努力ができるっていうようなロジックが僕は成り立たないと思ってるんですよ。そうではなくて、その努力ができない日がやってくる。で、冷戦状態のまま結婚生活を続けるということになりかねない。で、だったら別れた方がいいという結論ではないんですよ、私は。そういう結論を私は出したくない。だったら別れた方がいいっていうのは、やっぱり僕は総的防衛の一種だと思うんですよ。本当にだったら別れた方がいいのかと思ってしまうんですよ。好きではない、冷戦状態が続いている、この人のためには家事はできないとか、この人のためには金を稼ぐ気がしない、稼いだところで感謝されない、ここまでは私は必ず起こりうることだと思うんですよ、はっきり言って。まあ、必ずは言い過ぎか。でも十二分に起こりうることだと思いますね。だから、これは理不尽だって捉え方は変えられると思うんですよ。で、それは諦めるってことかっていうと、そうではないんですよ。その諦めるってこととか、どうせなら別れた、こんなんだったら別れた方がマシだとか、こうしているのはむしろ、精神衛生上良くない。良くないと思いますけどね。良くないと思いますが、言うのは全部、個人に主体の責任はあるっていう考え方と、どっか必ず繋がってるはずなんですよ。絶対繋がってるはずなんです。そうじゃなければ、これによって責められる理由はないと僕は思うんですよね。自分を責めてるはずですし、自分を責めるための根拠も持ってると思うんですよ。こんな人と私は結婚してしまったとかね。あるいは、私には見る目がなかった。まあ同じか。そうですね。同じですね。それって個人に責任を期してるじゃないですか。そして自分で自分をそうやって責めてるじゃないですか。多分これ、人に相談でもしない限り、冷戦状態の夫婦関係なんて外から絶対見えませんから、本人しかわからないことなんですよね。その本人しかわからないことについて責める人がいるとすれば、それは本人なんですよ。私はこれを長自我と呼びたいんですけれども、長自我は自我なんですよ。長自我他者じゃないんですよ。まあ、それは自分の中の他者だっていう人もいるかもしれないけど、そういう言い方でしかないんですよ。長寿が決して他人じゃないんですよ。お前、結婚して、その幸せになれると思っていただろう。実はその見方は間違っていたぞって、親父は私には言ってこない。絶対言ってこない。一回も言ったことないもん。なぜなら知らないからね、実態を。知る気も彼にはないし。母は言い出しかねないけど、下手な相談の仕方をすると。でもそれは母得意の通り一遍のやつなんですよ。だってお前結婚したでしょ。うちの母の得意中の得意なんですよ。これはもういつも同じなんですよ。で、それに相談してもしょうがないから、しませんが、つまりですね、これもよく思うことなんだけれども、というか、よく思うというか、やっぱり分析的な視点になっちゃうんですけど、関係の主体は私は関係者の中にしかないと思うんですよね。私にあるはずがない。夫婦関係の主体は夫婦関係にあるはずなんですよ。ここに主体を置かないと、自己責任論みたいになって自分が責められてばっかりいる感じになるんだと思うんですよ。だからこれをまずやめることだなと。とにかくこれをやめること。関係の主体がうんぬんというのはわけわかんなかったら置いとくとして、これを聞かれてしまうんだけど、これを聞かれても聞かれて答えられるようなことじゃないんですよね。やめるべきは私に主体と責任があるんだっていうその発想ですよ、まず。これをやめないことには何も始まらない。関係の主体がうんぬんなのがわかりません。教えてくださいっていうのがそもそも個人に主体性を置いちゃってるんですよ。なんかそれをですね、イメージできる何かのように思うのは、無理があると僕は思うんですよね。3ヶ月チャレンジで、私は大好きなんだけど、見せた ご覧いただいたときに、 反応がはかばかしくなくて、抑うつ的になった私の一つの動画がありまして、でも懲りずに何度も何度も見せて、お見せしているんですけど、一歳児がですね、お相撲さんの八景酔いの姿勢をとって、力士のおでこをちょんとつつくと、力士が後転をしてくれて、ゴローンって転がってくれてですね、で、その一歳児とみんなで拍手するっていう、まあ割とバズった動画があるわけですよね。私はこれだと思ってるんですよ。間違いなくこれだと思ってる。意味全然わかんないかもしれませんが、夫婦関係とは基本これだと思うんですよね。一歳児に主体性はないんですよ。しかし、一歳児に主体性がゼロなわけでもないんですよ。だって、お相撲したんだから。お相撲というものが分かってない一歳児がお相撲というものをするんですよね。で、勝つか負けるかということ、もちろん勝てるわけがないじゃないですか。でも、一歳児の頭の中ではきっとあれは勝ったんですよね。なんかの形で勝ったんですよ。ちょこちょこちょこって言って、ポンって、おでこをつつくと、お相撲さんがゴローンってしてくれるわけですよ。どっちをやってもいいんだけど、どっちかをやらないわけにはいかないと思うんですよ。夫婦関係というものは。で、私は、じゃあお相撲さんは一歳児が好きなんですか？好きだろうと思いますよ。だけれども、好きなら何でもできるかっていう問いにしてしまってはいけないと思うんですよ。やっぱり一歳児がお相撲してくれるつもり気に多少はなってくれないと、あれはできないんですよ。いくら好きでも。家事も育児も全部そうだと僕には思えるんですよね。一人でやるとか、犠牲になるとかいうのは、個人に主体性がある。手伝ってくれないとか、それも個人に主体性がある。で、今の時代には、ジェンダー論にしてもフェミニズムにしても全部、個人に主体があることはもう大前提なので、ここで議論を始めると、ここで議論が終わってしまう。だから私はここでは議論をしないんです。勝手に僕がここで喋るだけです。主体は個人にはないはずだ。関係の中にしかないはずだ。それの意味は分かってもらえないし、僕もよく分かんないところもあるんだけど、それについて考える意味をまず先に、この個人に主体があるという発想そのものを廃棄するべきだと思っているだけなんです。まずそれだけをとにかくやんないと、この苦しみからはなかなか逃れがたい。3年も口を聞かないなんてやってんのは、もう間違いなく自我と長自我がタッグをがっちり組んでですね、こいつとは口を聞かないというルールをお前絶対守れよと自分に言い聞かせて言い聞かせて言い聞かせて、もう違反したら懲役刑だからねぐらいな感じを自分に課すことによってそれを実現しているに過ぎないと思うんですよ。そこに愛とか憎しみという話を持ってくるのがそもそも僕は筋違いだろうなって感じがする。それは憎んでるに決まってる。そんなことは百も承知ですが、なぜ私はこの人と結婚したんだろう。いや、そんな問いは自分をただトラウマにするだけじゃないですか。わかんないですよ、そんなのはね。友達がその時たまたま結婚ラッシュだったから、悔しかったから、そこら辺の男と結婚したのかもしれない。それで十分じゃないですか。でも、それは私は理由になってないと思うんですよ。それはあくまでも個人の主体性というものに重きを置きすぎた結果なんですよ。結婚というのは、一人でするもんじゃないじゃないですか。相手あってのことですよね。そしてこれもまた批判の対象でしかないと思うんだけれども、絶対に親同士は何らかの関係を持ちますよね。自分の家の親と相手の家の親が、つまり結婚をしたいと思うからにはですね、親の意思がそこに介在していない、介入していない可能性は僕は生きている限りはありえないと思う。はっきり言えば死んでいた、亡くなっていたとしても親御さんの意思はそこに明確に入ってる。だって私が生まれてきたのは親の意思で 100% ですから、私の意思関係ないからね。親がセックスした結果じゃないですか。これをみんなが嫌がるんでね、そもそもね。親がセックスした結果だとか、口に人がするのも嫌がる。でも、80億の人間は、そういうことが80億回が行われない限り、これものすごい数じゃないですか。しかもそれが、10万年とか2万年とか3万年とか知らんけど、にわたって行う、2万年にわたってその数億回から数十億回のこれが行われることによって、これを否認して何になるんだろうって思うんですよね。私は本当に最近は、もう全然、いやらしいとか全く意味がわかんないって、最近は思うんですよ。ようやく。いやらしいもへったくれもあるかって感じがするんですよね。アリさんのセックスってのも私はよく想像するんですよ。気持ち悪いかもしれないけれども、確かに。それは多分生物学的脅威ってやつなんだと思うんですけどね。 まあ子供いっぱい頑張って作ってるじゃないですか。あれ、巣は全部一族のはず。というか親子のはずですからね。家族ですよね、あれはね。社会とかって言ってるけれども、あれは家族ですよね、どう考えたって。娘たちですよね。これだろうと思うんですよ。原理原則としては。現実。一次家庭、二次家庭のいわゆる現実原則としては、これだろうと。まあ、ありには何かが分かってるとは思いませんけど、でも何も分かってないってこともないじゃないですか。何も全く分かってなければ、ああいう集団で、蛇とかやっつけたり、肉巣に運んだりは一切できなくなると思うんですよ。もちろん、考えてやってるはずはないですよ。考える脳はないわけだから。でも、やってることは確実じゃないですか。我々だってああのはずなんですよ。どう考えても。考えてやってるはずないと思うんですよね。考えてやってたらこうはなってないだろうなという気がします。本人らは考えてやってるつもりになってますけどね。昔アンリ・ベルクソンっていう哲学者が面白いこと書いてたんですよ。アリを、もし言葉が使えてね、アリに、アリ、働きアリを捕まえて、お前なんで働いてるんだって問うたら、いや、わからないなどとは答えないと。アリは必ずこう答えるはず。働かなければいけないから働かなければならんっていう、あれは私すごい衝撃を受けたんですよね。全くそうだなと思うんですよ。全くそうだと思うんですよ。他は全く意味をなさないでしょう。アリさんにしてみると。我々だってそうじゃないですか。やらなければいけないからやらなければいけない。損してはいけないから損してはいけないでしょう。断言明法じゃないですか。昔この番組で盛んに、私あれ気に入ったからずっと言ってたんですけど、ウィニコットって人がね、あ、ドッグイズアドッグイズアドッグってのがいつまでも続く、つまりどん詰まりだと。これがね、なんで臨床 でそれがそこまで生きるのかなと思ったんですけど、私まあ臨床じゃないつもりなんですけどね、3ヶ月チャレンジでもう何回もいろんな方とやっているうちに、ものすごくあれが響いてくるんですよ。あ、すぐどん詰まる、なんでなのかわかんないんだけど、確かに理にかなった話してるつもりでいるんだけど、それこそね、家事がしたくないとか、いろんな話を聞いてるうちに、いやでもこうしてみたらとか、ああしてみたらとか、こうこうこうだからとか、お母さんがとか、いろんなこと言ってるうちに、どん詰まる。必ずどん詰まっちゃうんですよ。行き詰まっていく。あ、ドッグイズアドッグイズアドッグ。犬は犬であるは犬であるっていう感じになっちゃうわけですよ。つまり、私は動きたくないは動きたくないから動きたくないから動かないんだっていうような世界になっていくんですよ。そして何を言っても何かが返ってきて、結果としてはその人が動かないという結論が出てくる。無駄だって感じがものすごいする。ここがスタートラインだって教えてくれたんですよね、藤山直樹さん。カウンセリングとはすべてそこがスタートラインだって教えてくれた。そうじゃなきゃ人に悩み相談する意味ないじゃんってことですよね。自分で解決しちゃいますよね。で、なんでお相撲さんコロンの話が出たかというとですね、これをやるのが嫌だってなってしまったらアウトだってことなんですよ。ね、1歳児が、いやいや、そんなギャーって泣くよみたいな土俵なんかで手つかないよ。僕はギャーって泣くよってなったらもうどうしようもないじゃないですか。無理やりやらせる方法全然ない。ぶっ飛ばしたって無理じゃないですか。ただ泣くだけじゃないですか。で、お相撲さんにしても同じじゃないですか。子供に疲れたってね。そんなだって、子供に疲れて倒れるわけがないじゃないですか。だから俺は倒れないよってなったらもうアウトじゃないですか。で、じゃあ、お相撲さんの主体性を発揮すればあれができるか、できないですよね。1歳児の主体性、そんなものはそもそもあるかどうかも疑わしいですよ。でも、トトトってやってやった。コロンってなる。そしてみんなでなんか楽しかった。一歳児は大満足して拍手する。そしたらバズる。そういうもんですよね。文化的な営みというものは。無意味だっていう考え方も当然あると思いますよ。昨日オランダ対日本がやってたんだけど、何のためにオランダからはるばるやってきて、9対0で、やや一方的に日本が勝って、それを何万人が見て、うわぁ、素晴らしい。何がどう素晴らしいのかって言われれば、そうだと思いますよ。あれは全部人工的に作り出された。言ってみれば、大真面目にやってるけど劇ですからね。まあ、筋書きのないドラマとかかっこいい言い方しますけど、まあ筋書きはないんだけど、でもまあ日本が勝つだろうなっていう筋書きはある意味ありますよね。何のためにそれやってんのっていう言い方をしたらかなり難しくなる。ただ誰にも主体的責任が 100% あるってことだけはないですよね。うん。 ピッチャーは昨日ロッテの種市ってピッチャーだったんだけど、彼がやるぞって言えばできるか、できるはずがないんですよね。最低でも18人には野球いりますから。で、あの選手たちが主体的にあのお膳立てをしたわけではないですからね。国際マッチは特にそうですけど。じゃあコミッショナーとかが決めればできるかっていうと、そうではないですよ。しかもあそこで、まあ、有名な古田さんっていう人が解説してましたけど、解説者っていう人が作ったわけでもない。で、テレビ番組を作った主体も、あの試合を作ったわけではない。結局、主体は何なのか。僕、主体をね、球場だなって時々思うんですよ。これを作ったのは球場だなって思うと、だいぶしっくりくるんですよね。野球大好きな人間にはちょっと伝わるかもしれない。藤山直樹さんが、やっぱり精神分析で効果を出すのは、この精神分析をやってるルームだよっていうのはですね、私はすごくしっくりくるんですよ。そうだなぁと思うんですよ。それを言われてしまうと、3ヶ月チャレンジはオンラインだしなぁっていうのあるんだけど、肝主体性っていうのは、やっぱり僕はすごい大事だなぁって最近は思う。特に夫婦はね、間違いない。夫婦は特に今のように、夫婦は建前だとしても対等だっていう時代になってきたら、もう夫に主体性があるはずないから、やっぱり夫婦だの家族だのは家が主体かな。だから喧嘩をアレンジメントしてるのも家なんですよ。家屋。そう考えて、だからそこで口を聞かない奥様を作り出したのも家なんですよ。僕はそう考える。そう考えることによって、この怒りってものがほとんど意味をなさなくなる。だから、夫のために家事をするというよりは、家のために家事をしている。だからこれがですね、江戸時代のお家みたいな考え方みたいになってくるとあれなんだけど、なりかねないんだけどね、物に主体性を置き始めるとですね。だから本当は関係の間に置くのが一番いいと思うんですけど、なんて言うんだろう、この空間にある感じ。家のようなもの、もの自体だとすぐベータ排出の対象になってしまうんで、この家を憎み出したらもう、なんかあるいはお家様みたいになっちゃって、家は全てなんだみたいになって、家をきれいにしておくために私たちは要するに家に潜望しちゃうわけですよね。家を防衛の対象にしてしまうんですよ。そして私たちが行き届かないからお家が成り立たないんですみたいになってしまうと完全に江戸時代になっちゃうんで、そうではないんだけど、でもやっぱり私に主体があると思うぐらいだったら、だってこの何て言うんですかね、ここからみんなが撤退してしまったら、もうこの家って何の意味もないものになる、本当に単なるものになっちゃうじゃないですか。空き家みたいな感じで。まあ今空き家の活用みたいな話もされてますけど、でもそれってつまり空き家のまんまであったら本当に物自体でどうしようもなくなって、犬は犬であるは犬であるみたいな、空き家は空き家であるから空き家であるみたいになっちゃうわけですよ。何にもただ立ってるだけで、それに何の意味も見出せないみたいな世界になってしまうじゃないですか。でもここの中で、それこそ夫婦と子供が和気あいあいとやったら、めちゃくちゃ意味あるものになるじゃないですか。こういう感じなんですよね。で、それは選択の問題とかではない。少なくともそれだけではない。これからじゃあその方がいいから和気あい、どっちがいいですか？冷え切ったい夫婦がいいですか？それでも和気あいあいがいいですか？好きな方を選んでください。そうですよね。和気あいあいがいいですよねっていう感じにしてしまうと、すべてを未来思考にしてしまうと、なんか、なんで3年も口を聞けないようになったのかっていうところを、そんなにすっぱり落とせないと思うんですよね。つまりそれは、主体だけの問題では絶対ないと僕は思うんです。やっぱそれは関係の問題で、しかも、その関係には関係者というものがいて、つまりその2人が生まれたいきさつというものがあり、産んだのはそれぞれの親であり、その親にはおそらく結婚させたいという子に結婚生活を送ってほしいって、だって自分ら結婚した結果子ができてるわけですから、その子に幸せになってほしいと思えば、その子に結婚するのは悪いことじゃないよって言いたくなるじゃないですか。まあそんなに単純じゃないですけど、そういう気持ちはどっかに流れてきてるわけじゃないですか。夫婦お互いにですね。つまりご先祖様なんですよ。この話をたどっていくと、ご先祖様に行き着いてしまうと思うんですよね。僕はそれがある種欲打つポジションってことだと思うんですよ。欲打つポジションは、やっぱりウィニコットが言った通り歴史的ポジションなんですよ。私の歴史っていうのは、まあそんな大した名家でも何でもないから、実に明治以降の家だけど、佐々木家なんですよ。私の歴史というのは。だから佐々木家の意思というものがそこには明らかにあるんですよ。私がここにいるということの意味はですね。向こうは向こうであるんですよ。歴史的ポジションにいることを考えると、 私が決めたわけではないし、奥さんが結婚ラッシュの、友達に置いていかれるのが、そういう気持ちあったかもしれないけど、置いていかれるのが不安だから、なんかそこら辺の、なんか佐々木とかいうやつと結婚してみたっていうことだったのかもしれないんだけど、主体的には。でも歴史的にはそうじゃないんですよ。で、この歴史は嘘じゃないじゃないですか。確かに今我々がここにいるということは、ご先祖様の意思があったわけですよね。ご先祖様もセックスしたかったわけですよね。だから、ものすごく露骨に言うとそういうことになりますよね。で、私はこれをもってここだけを否認することほど、なんか虚しいこともないような気がするんですよね。否認できないと思うんですよ。ここだけ否定して、そこだけなかったことにするとかね。いきなりここに二人だけいて、いわゆる、近代的自我ってのが二人ボンといて、それぞれが、ロマンティックラブに陥った間だけは成立する。むちゃくちゃ無理だと思うんですよね。そんなことができるわけがないと思う。なんかこう、2万年だかの歴史は一切ないことにして、ここに唐突に個体があって、その個体の自由意志だけが拠り所になっている。それが結婚生活ですって考えようとすると、和気あいあいとした団らんの方がいいかみたいな問いでしかなくなっちゃうと思うんですよ。そんなのは、危機的状況に陥った時には、何かの駒にはできないような気がするんですよね。すごい簡単に消し飛んでしまうと言いますか。到底納得できなくなっちゃうと言いますか。だからまあ納得できなくなるんですけれどもね。個人の納得が問題になってしまうのは、個人の自由意志が根拠になってるからだと言いたいだけなんですよ。私が納得するかどうかが大事なんだっていうのは、だってみんなそう言うじゃないですか。私が納得できるかどうかが大事なんだと。そんなはずないだろうって思うんですよね。それほどの根拠をお前持ってなかっただろうって言いたくなるわけですよ。私が納得できるかどうかなんて全然大事じゃないなと。これがね、ないがしろにされたって我々近代人は思いたがるんですよね。僕はここを手放すというのが第一歩のような気がしますよね。私が納得できるかどうかなんだよね、みたいな。そんなはずないじゃないですか。私が納得できるかどうか。お前はどれほど自分を重大な存在で大物だと信じ、実存主義ってありますから。私が納得できるかどうか、確かに大事ですよ、私としては。でも、およそ夫婦関係、家族関係において、私が納得できるかどうかが大事ではないと思うんですよね。そうすると、なんかこう、しょい込みすぎてる感じがやっぱりします。相手の家の意思みたいなものが、それも何千年以上の意思っていうものがそこにあるのに、私が納得できるかどうかが、それの全てだ。こっちの意思も、ここに至るまでに、やっぱり何万年もの意思が、それに関わってきた人間、全ての意思がここに結集されてるのに、私がここにいるかどうか、私が納得できるかどうかが全てだ。とはならないような気がするわけですよ。子はかすがいとかって言いますけれども、子供ができちゃってるわけじゃないですか。ここも歴史的ポジションですよね。抑うつポジションですよ。つまり敬意があるわけ。突然できませんよね。ヤベス畑から拾ってきましたではないですよ。作るのに多大な労力を要求したでしょ。子はかすがいっていう、要するに、いや、夫はもうダメだけど、この子が一緒にいるから、ここにいたいんだよ、みたいな、結局そういう話ですよね。それだって、一つ、私の意思、私が納得できるかどうかだけではままならないってことを、強烈に言ってるわけじゃないですか。で、一人じゃ作れないでしょ。これもまたすごい大事なポイントですよね。一人では絶対出来上がらない。一人でできたと思いたいというのが、要するに、ナルシシズムの極致なんですよ。私が全てを作ったと思いたい。良いものは全部私から出てきたと思いたい。ここに僕らは根拠を置きすぎるんだと思うんですよね。自分が納得できるかどうかだってことは、自分が善悪の決定打になりうるってことになってますよね。少なくとも自分の世界においては。そうすると、良いものは全て自分発なんだっていうような話になってますよね、そこでは。だからこの子は私のものなんだっていう、不思議な感覚があるじゃないですか。明らかにそうではないですよね。この子は少なくともその子自身のものですし、両親両方のものですよね。 そしてということはご先祖様のものでもありますよね。多分これを僕らは認めるのが明らかに嫌になった時に、全てが綺麗であってほしいとなった時に、どこからか我々の良いものがやってきたと信じたくないんですよ。僕は両親のセックスが気に食わないっていうのはそういうことなんだと突き詰めると思うんですよ、やっぱり。